皆さんこんにちは。毎週日曜日この音声を楽しみにしてらっしゃる方はきっと多いはず、多分多いはず。いや、そうじゃないとやってられません。はい、お待たせしました。物販ラジオパーソナリティを務めます物販ボードメンバーの菊池です。この企画は物販に携わっている方を毎週ゲストに招いて、会員の皆様に最近の活動内容とかオフラインイベントを行った時に話題になった内容をぶっちゃけトーク満載にお届けしたいと思っております。昭和の懐かしい雰囲気を出しつつ、気軽に会員の皆様に聞いていただけたらいいなと思っております。またこの物販ラジオを聞いて感想や質問があれば Facebook やメール物販知恵袋で受付してますので、どしどし送ってください。また物販ラジオに出たいっていう方も合わせて受付しておりますので、どうぞよろしくお願いします。今日の物販ラジオは第83回目。本日のゲストは先週の梨本さんからの紹介でサポートメンバーの重富さんをお招きしてお届けいたします。それでは重富さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。先週の、
はい、
サポートメンバーの梨本さんからの、紹介ということで、梨本さんから、メッセージがあります。
はい、
重富さん、またどっかのオフラインに、オフラインの時に、お会いした時にはまたお話ししましょう。
ああ、ありがとうございます。よく一緒になるんですよね。
そうですね。
はい、
ですね。でね、梨本さんからもちょっとありましたけども、今回重富さんがね、8月で、はい、サポートメンバーに入っていただきまして、はい、ですよね。
はい、そうですね。
で、まあちょっと知らないっていう方もちょっといらっしゃるのではないかと思うので、自己紹介の方まずよろしいでしょうか。
はい、承知しました。はい、物販自体は2011年くらいからやってまして、
はい、
まあ一通り、まあ、欧米やら並行輸入やら、中国やらたくさんいろいろやりまして、その中で、まあ、総代理の商品を、やった時に、非常に自分の性格と合ってる印象があったので、まあ、単純に面白くてですね、それで去年の、5月ぐらいからどんどんそっちにシフトしていこうということで、まあ、各方面メーカー当たったりですとか、それで紹介いただいたりですとか、そういった形でどんどんどんどん総代理のウェイトが大きくなっていったような状態です。なので主にメインのビジネスは総代理というふうになります。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
重富さんのもう一つのその物販の中の顔っていうのが、顔っていうか、携わってもらってるのは総代理ラボっていうのに、
はいはいはいはい、
関わっていただいてますよね。
はいはい、ラボですね。
ラボ、まあそこの、まあ、ちょっとなんていうんでしょうかね、限定の方になってる感じなんですけど、そこ の、 動きってどんな感じなんですかね、はいはい、今。
これですね、集まってですね、まあ、どういう形で それぞれの力を生かしていこうかとか、そのラボをどういうふうに運営していくのが効果的かみたいな話が出てですね、まあ、実際 の、 その現場といいますか、それぞれの悩みを、出して、各メンバーそれぞれの視点から、サポートしていくみたいな企画がずっと走ってるんですよ。でまあ、1週間ごとに回してい って、
はいはいはい、
まあ、今日僕次は誰みたいな形で、
あ、なるほど、
どんどんどんどん回していくっていうような状態で、やっぱり、各メンバーそれぞれ立ち位置がポジショニングが違うものですから、そういう意味ではいろんな意見が出て、そのチャットを見てるだけでも、まあ、チャットワークでやってるんですけど、非常に勉強になりますし、あとは、まあ、各メンバーが例えば、今から幕開けやりますとか、今やってる最中どうしたらいいとか、僕なんかがやったのは、幕開けでやってるのを、まあ、デモンストレーションみたいな形で、今からこれやります、今何考えて次これやりますとか、そういうことを公開形式でやったりしましたね。
おー、なるほどなるほど。
まあ、数字も実際にあのアクセスして見れますし、
うん、
あの何考えてるとか、
うん、
もうダメだ諦めたとか、
うんうん、
まあ、面白いなと思いながら僕もやってます、ね、う
ん、あ、なるほどなるほど、もう限定した少人数で今運営っていうかその回してる感じじゃないですか。
はいはいはい。
で、あれ、何名でしたっけ今。
11名ですね。11名ですね。
はいはい。で、ここに入る条件っていうのが、総代理の権利を持ってる方だけでしたっけか。
そうですね、基本的にはそうですね、
うん、そういう感じですよね。
でそうです、
で、立ち上げのメンバーがで、まあ、条件に合ってる合ってないっていうのを見て、そのグループの中に入れているっていう感じでいいんですかね、今のその状況っていうのは。
そうですね、はいはいはい、大体そんな感じです。
そうですよね、はいはいはい。だからこの総代理、ラボの中は本当にそのそこに関わってる、人たちの情報がもう頻繁に飛び交ってるっていう状態なんですよね。
そうですね、結構そのリアルタイムで飛び交ってる感じですね、
うん、はいはい。
あの外側に、うん、いわゆるアプローチする情報が多かったりするので、例えばプレスリリースとか、
うん、
そういうのを見ながら、うん、ああだこうだ言ってるって感じですかね、
うん、そうなんですね。で、実はその、うーん、その総代理ラボに、ボードメンバーは花山さんだけなんですね、入ってるのね。
あ、そういえばそうですかね。
そうですね。で、他のボードも入ってないんで、だから、
はいはい、
すごくこう、なんて言うんでしょうかね、集中してやってるっていうか、
そうですね、うん、確かに
そういう印象が、まあ、外からもなんか、感じてて、
はいはいはい、
うん、でも、まあ、そこに入りたいというよりも、なんかこう、あ、頑張ってやってくれてんなって、こっちはすごい印象があるんですよね。なんか、噂っていうか、その、花さん伝えに、花さん伝えでいろいろちょっと聞いたりもするんですけど、
はいはいはい、
なんかすげえことやってんなそっちみたいな。
いや、なんか、うん、物販内で総代理ビジネスってやっぱり少数派だったので、
う
ん、
そうですよね。そうそうそうそうそう。
もう集まってるだけでも僕はすごい面白いなって思ってますし、
うんうんうん、
なんていうんですかね。オフラインイベントみたいな感覚で、うん、もうずっと同じメンバーでチャットやり取りしてるので、
うん、
なんていうかこのシェアしようと思ったりする時とか、
うんうん、
まあ、とりあえずここにシェアしとくかとか、
うんうん
うん、なんかそうなんていうんですかね、合宿してるみたいな感じですかね、
うんうんうんうん、
僕は
同じ部活のメンバーで合宿してるみたいな。
そうですね、なんかそれに近い感覚ありますね。
なるほどね。そうでしょ、そうですよね。だって同じなんだろう、本当に向かってる先がね、目標っていうか、手法も一緒だろうし、手法っていうかその本当にその何でしたっけ、クラウドファンディングにそのじゃあ売っていこうみたいな感じになってくるんでしょうけども、まあそこに対するその集中度合いっていうのは すごいでしょうね。
うん、具体的に何がどうっていうノウハウが決まってるわけでもないですし、
うんうんうん、
その例えば小売り卸しのウェイトどうするとか、
うん、
そういうのが決まってないので、
うん、
何々さんはどうしたいんですかとか、
うんうんうん、
ああであればこっちじゃないかなっていう、
うん、
聞いた意見がいくつかあったりとか、
うん、
僕結構断定しがちなタイプなんですけど、
うん、
聞いた意見の方を、まあ、チャットで見ると、
うん、
すごい勉強になったりしてるっていうのが個人的な感想ですね、
うん、なるほどなるほど。ね、この総代理ビジネスって本当につい最近までね、ちょっと自分もそんなに身近に感じてなかったんですけど、
はいはい、
まあ、そうやって稼げるんだなっていうのがね。
そうですよね。
まあ、きっかけとしてはその、去年のちょうど今ぐらいかな、あ、10月ぐらいか、はい、加藤龍二郎さんのね、総代理ビジネスの、あのセミナーをやった時に、はい、こういう売り方があるんだと思って、そこがすごく衝撃的 で、まあ、あれがきっかけでなんかこう総代理ビジネスがどんどん盛り上がってきたんかなっていう感じがあるんですよね。
そうですね、
でなんか、え、エイリンさんもそういうことやってたのみたいな意外にいるんだなと思って、
うん、そうですね、うん、あのオフラインイベントなんかでは加藤さんと話して、うん、どうせもう僕たちは少数派だからってつぶやいてましたけどね。
ああ、そうなんですね。ね、どうしてもそのアマゾンとか中国とかそういうのがね、やっぱりどうしても、あの実践者も多いし、そういう情報が飛び交ってるのが多いから、
そ
っちがね、どうしてもその目が行きやすいっていうか、取っかかりやすいっていうかになっちゃうんでしょうけど、うん、でも本当にそのこのやり方を、身につけると、なんかその中国でやってることが、ここで苦労してるの やる必要ないんだみたいな、
あ、その最初ですよね、うん、商品を、
そうそうそうそうそう、
うんうん
うん、そこはすごくその気持ち的に負担が軽くなるなと思いましたね。
はいはいはい、はい、
結局メーカーの商品を総代理として売ることですもんね。
そうですね、
そうですよね。だからその製品的保証は全部メーカーが受けようっていうことなんで、
うん、
あ、それは安心して売れるなと思いましたもんね。
これは確かにおっしゃる通りで、うん、最初に独自のその構成の商品ですとか、うん、独自の金型を使った商品が手に入るっていうのは、うん、すごいいいことで、
うん、
ただその反面、うん、いわゆる契約で、その1年とか2年とか、そういう期間で区切られてやるしかないとか、そういう見方ももちろんできてですね。
なるほど、なるほど。
やっぱりその、実力なきものはされじゃないですけど、売れてなくてメーカーがその、トータルで満足してなければ、
まあそういうことですよね。
契約が打ち切りとか、
そうですね。お互いウィンウィンの関係じゃないと、ってことですもんね。そうそうそう、それは、それは当然ですよね。
うん。
だって、上も知らない人にずっと総代理の権利与えてたってね、メーカーの成長はないですもんね。
うん。
でも、ね、売ってくれるその総代理の人にだったら、もういろんな条件をこう、ね、いい条件を出してくれますもんね。
そうですね、本当に。仲良くなったりとか、相手の態度が変わったりとか、やっぱり面白いですよ。
あ、なるほど、なるほど。過去にそういう、なんか出来事とかありました？その、重富さんの方で。
はい。
その、急に態度変わったな、このメーカーみたいな。
ありますね。まあ、大きなところでは、まあ、相手に、あんまり期待させずに交渉して、で、とりあえずクラウドファンディングやってみるよとか、まあ、軽く出しといて、まあ、結果を出して静かになってもらうとか、あとは先に卸が決まってる案件とかもあったりするんですよね、うん、例えば先にもう何も決まってない状態で、とりあえず展示会にポンと置いといて、でそこで引き合いがあって、それをベースに話を進めるとか、やっぱり単価も最初から、ある程度まとまって数量が入るよとか、ここの量販店に入るよとかっていうカードが切れれば、非常に交渉が有利になるというか、向こうもこちらの姿勢に共感してくれるというか、それはありますね。
あ、なるほど、なるほど。その展示会っていうのはあれですか、ビッグサイト の, そのギフトショーとか、
そうです、そう、
大きな
展示会の場合は、そうです、そうです、
うん、なるほど。ギフトショーは何回ぐらい出されてるんですか今までは。
2回ですね。
2回。じゃあ、今年のギフトショーにも出されたんですか。
そうです、出しました。
ああ、そうですか。
9月2月両方出しました。
おお、なるほどなるほど。結果というか引き合いはどんな感じでした？
引き合いはうち結構得意だと思うんですよね。2回やった結果。
おお、
最初に出した時は、
うん、
結果がしっかり出るまで3ヶ月ぐらいかかったんですけど、いわゆるもう1から半の開拓で3ヶ月ぐらいかかって、
うん、
でもう2ヶ月ぐらい経ってきっちり回収して、うん、リンクをしっかり出したみたいなイメージですね。
うーん、
で9月についこの前出して、
はいはい、
でこれから、ま、手応えはいいのでどうなるかって感じですかね。
それは量販店の卸ですか？そちら。
そうですね、量販店。あとはやっぱり単発で EC の卸っていうのももちろんあって。うん、
あ、なるほど。
はい。まあ、これは一長一短だと思うんですけど、
うん、
EC で卸すか卸さないか。
うんうん、
まあ、うちは今のところ、数十万 PV ぐらいの、
うん、
アクセスがあれば月間ですね、
うん、
下ろそうとか、うんうん、顧客リストを持ってる、
なるほどなるほど、
EC だったら下ろそうとか、まあ、メディアとくっついてる EC とかも多いんですよね。
なるほどなるほど、
うん、
まあだから要はこれから楽天やるんだけどみたいな人にはちょっとごめんなさいって言っといて、
はい、そうですね、やめた方がいいって言いますかね。
ある程度こう実績も過去の実績もあって集客力のあるその販売店というか、その EC の販売店、はい、ショップか、
それそれそれ、はい、
そこにはじゃあこの条件だったら卸しますよみたいな。
そうですね、はい、
あ、なるほどなるほど。結構そういう有名どこのそのショップ EC のショップとか来るんですか？
来ますね。
へえ、
超有名店とかやっぱり来ますね。
ちなみにその辺はここで喋られる店舗とかあるんですか？教えてもらえるとかあるんですか？それは
どうなんだろう。
そこは難しいんですか？
多分やめといた方が良くて、もうなんて言いますか、もう取引先様みたいなイメージになってくるので。
なるほどなるほど。
はい。だから僕が代表がガチャガチャ言うと、
うん、
営業に怒られるみたいな。
社長何言ってんだよあんなブパンラジオでみたいな。
それは良くない雰囲気はしますね。
あ、なるほどね。じゃあここにピーと音声を入れて。なるほど。
まあ、楽天で例えば、うん、聞いたことあるな、大きすぎて聞いたことあるなとか、そういうイメージですかね。
あ、
なかなかそのいわゆる物販内では単品通貨でドンとその一つ柱立ててみたいなイメージあるじゃないですか。なんかもうそのフェーズも突き抜けて、
うん、
カテゴリーでドンとその君臨してるショップとかあるじゃないですか。
ありますね。
そういうところです。
ああ、なるほどなるほど。
まあ、ここだったらいいんじゃないかとかって僕言ってますけど、
ね。でもそういうところから声がかかるっていうのはなんか気持ちいいですね。
なんかそうですね、お願いします的なやつですね。
そういうことですよね。例えば
そうですね、
東京だったらね、東急ハンズから声かかるとか、
はい、
そんな感じなんでしょ？
そうですね。ちょっと余計なこと言っちゃいそうです。ちょっと良くないな。いやいや、良くない良くない。取引先ごとに一言コメントみたいなのはやめます。
ああ、なるほどなるほど。ちょっと自分のビジネスにちょっと影響があるなと。
そうですね、あまりその良くないですね。
でその重富さんがそういう商品を見つけてくるっていうのはどういうところで見つけてくるんですか？そのこの展示会に出そうっていうそういう商品は。
はい、これよく聞かれるんですけど、
うん、
結構僕フィーリングで、
うん、
Facebook のニュースでたまたま見たとか、
はあはあはあはあ、
もちろん僕のそのウォールは、
うん、
そういうニュースばっかり流れるようにしてあるんですけど、
はいはいはい、
まあ方法を無視するんですけど、うん、いいなと思ったやつとか、うん、そういうパターンで最初やっていって、
うんうんうん、
次に紹介の波が来てですね、
ほうほうほうほう、
例えば いわゆるその情報のハブになってるみたいな人とかプラットフォームがあって、うん、そこと付き合いがあると、うん、紹介してくれたりするんですよ。
AD さんを紹介するってこと、はい、
そうですそうです。代理店できる事業者いないかみたいな
感じで。ああなるほど、はいはいはいはい、
あここいいんじゃないみたいな感じですかね。でもうちなかなか数も増やせないんですけど、うん、一応紹介してって言ってますね。
は
あ、まあ、それはもう海外メーカーで満足してるところが紹介してくれるパターンもありますし、
うん、
もうなんならクラウドファンディングのプラットフォーム側から、うん、あこれやらないかって持ちかけられることもありますし。
そういうのもあるんですね。
ありますあります。
へえ、
まあ、あんまりないと思うんですけど、うん、あります。
へえ、なるほど。今ベンダーを探してるわけですよね。クラウドファンディングを
探してますね。メーカーがポンってやってもあと続かないことは目に見えてるので。
そういう時は重富さん受けるんですか。そこもフィーリングなのかな。
フィーリング
さっき言ってましたけど、
ね、最初は、うん、受けてたんですけど、うん、今はもう状況を見て、うん、スタッフのみんなにやるべき、うん、やらざるべきみたいなの聞いて。
あ、なるほどなるほど。
はい、それで雰囲気が、うん、いい雰囲気が出てくれば、
うん、
やるっていう風な感じです。
そのいい雰囲気っていうのはどういうことなんですか。
やめろとはやっぱりみんな言わないわけです。でこういう条件でピンときてんだったらやればみたいな、なんていうんですかね、みんなその部活の先生みたいな形で、お前がやりたいんだったら、やってもいいと思うけどここは気になるみたいな、そんな感じですかね。
なるほど。
まあ、アドバイスはくれるけど、うん、決めるのはあなたですみたいなことをそれぞれ口にするって感じですね。
あ、なるほどなるほど。で、まあ、それがうまくいく時もあるし、
はい、
こうあまりうまくいかなかった時もあるっていう感じなんですか。結構な確率でうまくいってる感じですか。
あ、案件自体がですか。そうですね、3分の2ぐらいですかね、うまくいってますと言えるのは。
なるほどなるほど。
やっぱりその、まあ、卸売でいくのかとか、うん、値段、いくらにするのかとか、うん、ネットに絞るのかとか、さまざまなことを決めて動かないといけないものですから、
うん、
そのバランス感覚を養うのに、うん、やっぱり時間かかりましたね。
はいはいはいはいはいはい。
片っぽが良くてももう片っぽがダメみたいにやっぱりなるんですよね。
あ、なるほどね。でもあれ、重富さんでも卸だけじゃないですもんね。小売りもやってますよね。これやってない。
やってますよね。やってるんですけど、うん、基本的に手は回ってないって感じですかね。
はあ、まあじゃあどっちかというともう卸中心な感じなんですかね。
そうですね、になんかなってきましたね。
あ、なるほど、なってきましたね。
はい。結局卸って商材が増えるとどんどんレバレッジかかってくるので、で引き合いもメーカーとの引き合いも強くて、あとなんか、バージョン2とか彼らって出してきたりするんですよ。
なるほど。
ちょっと商材も増えてきた、バージョン2もあるよみたいなことをいきなり唐突に言われて、あ、そうですかと。これはいよいよみたいな雰囲気にちょうど今なってきてますね。
なんかくすぐりますね。
そうですね。
バージョン2もあるよ。
そうですね。気づいたらバージョン2をキックスターターでやってたみたいな。
ありますね。なるほど。まあ、そのキックスターターっていうのは海外の、クラウドファンディングでよかったんでしたっけ。あれ違
う、そうです、ですよね、世界一じゃないですかね。
はいはいはいはい。あんまりちょっとそこの情報をあんまり詳しくなくてあれなんですけど、うん、
はいはい。
じゃああれですね、その一つのきっかけで、はい、なんだろう、予期せぬことがいい方向に向かっていくみたいな感じなんですかね。
そうですね、本当にそうで、予期してないような流れもありますね。
海外のその、展示会とかは行かれないんですか、重富さんは。
僕行ったことなくて。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ、加藤隆二郎さんが、
うんうん、
ネットで探すみたいなことを説明されてましたけど、
そうそうそう、加藤さんもそうなんですよね。そうそうそうそう、
僕も全く現時点で同じでして、僕はその家の中で探してるみたいなことを言わないんですけど、
うん、
でも実際はそうなんですよね。
よくね、その海外のその、まあ、香港だ台湾だみたいな、深センだみたいな感じでね、探してきて、それこそ幕開けだみたいな感じで出してる方が多いのかなと思ってたんですけど、
そうですね、多いですね。
実際多いんですよね、やっぱりね。
実際多いです、多いです、
うん、でもそれをやらなくしてももう全然いけちゃうよと、重富さんのように今、
はい、消しと思うんですけどね。ただなんか行った方が楽しいと僕は思います。あとたくさんのメーカーとか、うん、たくさんの商品を、うん、もう扱いづらいという傾向があるので、
うんうんうん、
一回行って決まってしまえばもうそれでいいとか、う
ん、はいはいはい、
僕も今やってる商品は、
うん、
1年ぐらい前のその、うん、引き合いの商品をやったりしてるので、今リアルタイムの商品選定のものをやってないんです。なのでそういう意味で言えばもうそろそろキャパ的には限界なのかなっていう感じはします。
すごいですね。じゃあ、もう1年その同じメーカーでずっとやられてる感じなんですね。
そうですね、順々にこうやっていって。
ちなみに今その総代理の権利っていうのはどのぐらい持ってるんですか。
ちょっとお待ちください。
ああ
いくつだろうみたいな話なんですけど。
結構持ってるんですね。
そうですね、持ってますね。6、7、
うん
うん、8とかですかね今は。
ほうほうほうほう、それは全部その日本で売る権利を重富さんが持ってるってこと。
そうです、そうです、
ですよね。
はいはい、
かっこいいっすね。
かっこいいっすかね。
いや思わないですか、かっこいいなって自分で思わないですか。でも重富さん、俺このメーカーの権利、俺が日本に売る権利俺持ってんだよみたいな。
ああそういうことですね。なんかそれよりは試されてる印象ですかね。うん、あ、
そっちですか。
うん、8個も試されてるみたいな。
ああそれは意外とその自分の中のプレッシャーになってるみたいな。
そうですね。義務と権利みたいな感じで。
まあ結局そうですもんね。だって売ってく、日本のその販売権あんたにあげてんだからしっかり実績出せよって言われてるもんですもんね。
そうですね、そうですね、
そうですよね。あ、なるほど、そっちの意識の方が高いんだ。
多分これ、うん、がっつりやってる人は分かると思うんですけど、
うん、
契約を結んだりとか権利を1年間、
うんうん、
もらうっていうのはそんな難しいことじゃないんですよ。
ほうほうほうほうほう。
そこから先どうやって展開していくかっていうことが最も難しいわけで、
うんうんうん、
なので権利を持ってるというか、
うんうん、
権利を持った上で、
うん、
いい関係がメーカーと保ててて、
うんうん、
しかも商品もしっかり拡散できてるとか、
うんうん、
そういうことが一番そのいいところといいますか、大事なところといいますか、
うんうんうん、
まあ、きっちりその責任果たすみたいなところがポイントかなと思います。
なるほどね。それをね、次はその8個の総代理を、ね、海外の展示会にも行かずとして、その権利を与えてもらってるんですからね。
そうですね。
それもすごいな。
確かに行ってないですね。
すごいですよね、でもね。
まあ、でもなんかこれ雰囲気で、多分、行けますよ。
はいはいはい、はい。
あ、ただ、クラウドファンディングが、うん、得意かどうかっていうのは、やっぱり、あると思いますね。
あ、その商材でってことですか。そのメーカーってことですか。
自分のスタイルでってことだと思います。最初にある程度こう数字とか何かこう見せるものがあれば、うん、やっぱり納得しやすいんですね。
相手がね。
そうですそうです。
あ、過去にクラウドファンディング、ね、でこんだけサクセスもらってんだよ俺はみたいな。
そうですね。それもありますね。
あと商材でも、なんだろうな、このクラウドファンディングで合うような商材、はい、合わない商材ってもありますよね。
ああ、あると思います。
ありますよね。そこはどういうふうに見極めるんですか。やっぱそれ雰囲気ですか。
あ、いや、ここはちゃんと、はい、説明できます。
あ、できます。はいはい、
はい、
はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。